皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブへゴーの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元興です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。東京大ウォッカさん、本放送の6日は楽器の日ですが、お二人が得意な楽器はありますでしょうか。私は昔ですがシンバルです。神戸のお嬢様はきっとピアノが弾けるだろうな、てんてんてんといただいています。
楽器ですか、まあ、学校行ってた時はね、よく音楽の授業でやってますけど、大人になってからね、別に僕バンドマン目指したわけでもないですし
なんか目指してそうな外見ではありますけどね。
そんなことないです。カスタネットのあるバンドなんてないでしょ
私もカスタネット得意って言おうと思ったのに。
根村君はなんか、実はこう見えても、ハードロックとかやってたのかとないんですか。
いや、行ってみたいですね。
ヘビメタとかやってましたとか、
ね、行ってみたいな。ギターとか使いこなせるようになりたい。
ギター米田君だとね、田畑芳雄とかその時代のあれになっちゃいそうなんで、ね、
バタヤンみたいな感じでね、
ウエースとかやりそうだ ね、 なんかね、
先生じゃないですか。
いや、米田君じゃないんですか。
私もカスタネット、
いや
カチカチってね、
カチカチ、ああそうですか。僕はあそこまたパ
チカチ、カットだよ、何言ってんだ、ダメ、
股間のシンバル
ね、ダメだよ、
バチをピンピンとか、
ね、何を言ってるんでしょうかね。
なかなかこう柔らかいんでうまく叩けない
まああの方はピアノのイメージが終わりだそうで、この方によると、
はあ
大江さんこそね、楽器のイメージがあまりないんですけど。
僕は大江さんこそ串三味線だと思いますけど
馬券三味線、
それは何ですか
馬券で外れてあーみたいなね。
それ別に楽器じゃなくて叫びがシャウトじゃないですか、ただの。
わかりました、そうだ、馬券が外れた悲鳴、これも楽器みたいなもんですね。
なるほど、すごいですね強引に持ってきましたね
だってイメージがないんですもの。
いや、意外とすごい多彩かもしれないです。オカリナとかやってるかもしれない。
おしゃれですね。
あれです、あれかもやって、あの縦笛とか、
縦笛ね、
レッドスネックカモンってピ
ラピラ、そっちかよ、何言ってんだ、園芸ホールになっちゃったよ。
いやいや、まあどちらかといったらそっち寄りですから
なるほどね。ということで、あの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬へゴー。このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。さあ先生、
はい、
あの方はね、
はい、
楽器のご経験があるかどうか、
まあね、予想だにしない答えをね、いつも提供していただけてますから
そうですね、
楽しみです、
ね、そうですね。ではこの方にご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない、大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
大江さんは、楽器のご経験はありますか。
あります。
何でしょう。
細胞はあります。
勝ったらね、これね、
いや素敵ですね
なんか先生が昇天されていくお声が聞こえたので、
いやもう昇天しました、すでにもうはーってなんでね
昇天じゃなくてただやる気がないだけですから、
ね、のこと言うなよ、失礼な
ちっちゃな頃に片手でピアノとクラリネットをやってました。
さすがおしゃれじゃないですか。
ピアノをやりながらクラリネットを吹いてたってことですか。
それなんかの劇団みたいな。
そうそうそう、
二刀流じゃないですか。
ってやって
すごいな、
さすがで器用、
さすが元お嬢様。
なるほど、
元じゃない。
それは結局どこら辺まで上達されたんですか。
ね、ピアノは練習をサボりまくり、アルトバイエルみたいな名前の教科書の2冊目に行く前に終わりました。クラリネットは中学校の吹奏楽部で吹いてました。
はあ、そうなんですね。
やっぱお嬢様ですね楽器をたしなむあたりは
やっぱりお金があるな先生。
いやでもあれ、そう、今楽器をね、ペンに変えて、
そうですね、
マッカード塗って、
そう、
軽やかに
楽器をペンと口に変えて
そうです、リズムを奏でるかのようにマークカードを塗って、
そう
で外れる、
外れて雄たけびを上げて、ね、大声というね、
さすが一連の流れが綺麗
つながっていたというね、うん、
元じゃない。
いやもう常に元ですけどねこれは
そうですねということでございまして、先週の振り返りでございます。私たちが予想した5月31日日曜日、高知の第10レース 丸山大特別準優勝。勝ったのは7番人気ベルリネッタ、2着8番人気帝王シリウス、3着5番人気ディアセオリーでございました。大江さん、
はい、
荒れましたね。
荒れましたね。7番人気8番人気5番人気
さすがに手も足も出ません。
いやもうお手上げでございます
そんな中でベルリネッタ勝った馬は5、6番手を進んでいました。
はい、あの序盤でちょっと気持ち力みが見られるかななんて思っていたんですけれども、これ向こう正面からスタートして1周目のスタンド前に入ってきた時に、はい、内に入れてそこでちょっとじわっとポジションを前まで上げてきたんですよね、でさらにまたこう 1,2 コーナーのコーナリングだったりとかでじわじわポジションを上げて3コーナー手前では3列目前を射程圏に入れるくらいのところまでもう来ていたんですよね、はい、そのあたりのこの進路取りだったりとかレースぶりっていうのも非常に良かったんじゃないのかなっていうふうに感じます。
はい、そして2着の帝王シリウス、後位から伸びて2着でございます。
そうですね、こちら逃げ馬を見る形、こちらもインコースを進んでっていう形で4コーナーから足を伸ばしてきましたね。
そして逃げたディアセオリーが3着に粘っています。
はい、いいペースでねこちらも逃げて粘ってというところで、はい、スペース含めて瀬野浩一郎騎手がやはり救済馬なんですけれどもね、いい形で運べたんじゃないのかなと思います。
はい、そして大江さんの本命上昇パワー4着でございました。
いやなんかねちょっと3コーナーでもだつくようなところが見られたので、あっ、うん、ダメかなと思ったんですけど、着順的にはあと1歩のところまでは来ましたね。まあ4馬身差ですけどね、3着から
そうなんですね惜しいと言えるかどうかって感じではあるんですが、
そう、
先生の本命 BB ベジェサ5着でございます。
うん、ダメだ
4着とは鼻差だったんですけどね。
じゃあ惜しかったってことですか
惜しくないんだねこれね、馬券的には。でもっと惜しくなかったのは私クリノドラゴン7着でございました。まあなかなかね引っかかっていたのかな、ちょっと行きっぷりが微妙だったのでそれで足使っちゃったんでしょうか、残念でございました。3人とも自分の結果には言葉少なということで、
まあね別に外れちゃったからねしょうがない
そんな拗ねないでくださいよ本当に、ね、うん、メールをいただいています。ウドの大木さん、私は1番人気のサンライズシアからお三方の本命馬に流したので激震でしたが、このレースでお三方を攻める気は毛頭ありません。7番人気8番人気5番人気の決着難しすぎましたね。これだけ荒れると悔しい気持ちも失せるものです、かっこ笑い。三宮の就職生さん、残念ながらお三方とも予想的中とはなりませんでしたね。しかも馬券圏内に入った馬がどちらも中穴人気の決着で、三連単が239,140円の波乱となったのでお三方には買いづらかった結果だと思います。僕も沖田優さん、思い切ってお三方のご推奨馬を外して検討するというリスナーとしては失礼な行動に出ました。結果その考え方は正解でしたが、三連複三等のうち4番ディアセオリーだけ見逃し涙を飲みました。東京大ウォッカさん、お嬢様が予想した上昇パワーの4着が最高でした。手も足も出ない波乱の決着では点々点。今週は3人の底力をこれでもかというところを見せてください。右だけチェーンさん、今回はお三方のボックスで当たりそうな予感がして自分の本命と絡めて買いましたが、大荒れで見事撃沈でした。まさか全部飛んでしまうとは、これで役払いしたと思っておきます。ジャートンさん、皆さんの推奨馬はなかなか一着になりませんね。たまにはワンツースリーを決めてください、よろしくお願いします。
あれですね、外れた時の方がなんかメールに活気がありますね
すごい多いなと思って今日
ねえ、なんでしょう、うん、こう生き生きとしてますね。
いやいやいや、そんなことないんじゃないですか。
なるほど、そういう人たちが聞いてるのに、ね、うん、
そんなひねくれないでくださいよ本当にね。
今週も負けるぞ、負けるぞ
何を言ってんでしょうか。じゃあ気を取り直して今週の予想でございます。6月7日日曜日、高知の7レース、今週も準優勝瀬戸特別、距離1600メートルオープンのメンバー11頭で行われます。スタート予定時刻は18時10分、夕方6時10分でございます。所長に聞いてみようのコーナーでございます。大江さん、
はい、
瀬戸とは何でしょうか。
瀬戸っていうのが高知市の地名でして、
はい、
高知市瀬戸っていう場所があるんですね、
ええ、
これどのあたりかっていうと高知競馬場のちょっと東の方、
ほう、
あの浦戸湾側といいますかね、高知競馬場から高知競馬場に向かうときにようこそ高知競馬場へみたいな感じとね、あのかつて昔ここに温泉街がありましたくらいのなんていうでしょう、アーケードみたいなのがあるんですよね、うん、ようこそみたいな感じの看板が、ね、その交差点のところを左の方に曲がっていくと高知市瀬戸っていうあたりに行きます。
なるほど。
結構あのいろいろ住宅もあったりですとか、
はい、
幹線道路沿いに
だからようこそされない人が行けば行けるってことね。ようこそされない
跳ね返された人がね、
なるほどね、
はい、何なんでしょう、
みんな屍がこう倒れた、
いやいやないないないない、何言ってんでしょうか、
やられた、
いやいや馬券にね、
うん、
いやてっきり私はね、
はい、
瀬戸の花嫁って言うと思ったんで、もうカットの準備をしてたんですよ、
瀬戸の花嫁、
あ、じゃあカットということで、
いやいや僕は獅子店や瀬戸ワン屋の方かと思います
なんでそういう昭和の例えが出てくるんですか。
贈り物はハリカのチェーンとコマーシャルでおなじみの
懐かしいな、そのハリカっていうのがすごいんですね。
そうじゃなかった、やっぱさすがに大江さんの年齢でもそこまではいかなかった、
わからないよ、
わからないふりをしているんじゃないですか。
うん、そこへどう答えても怒られそうだ、
ね、そうですねということで大江さんの瀬戸特別本命馬こちらでございます。
グランレザンドール
硬いですね、8番でございます。
うん、あの個人的にはねスカンジナビア6番の方が高知で今6連勝中無敗ということで、はい、非常に勝ちっぷりもね後続を離す勝ち方、そして今紋別で期間限定騎乗中の井上騎手がこの馬のためにまた高知に帰ってきて騎乗するというところで、
はい、
まあ、ちょっとこのまま中心に考えたかったんですけれども、
ええ
難しい展開のパターンが浮かんでくるんですよね。あの 1600m なのでコーナーしてすぐスタートなのでグランメザンドールよりスカンジナビア内枠なのはいいんですけれども、花を取ったところでグランメザンドールに外から突かれる可能性があるなと。
そうですね、
逆に考えるとということはグランメザンドールの方が多分ねレースをしやすいんじゃないのかなと思うんですよね、
うんうんうん、
自分の方がスタートが早ければ逃げてしまえばいいですし、
はい、
まあ、5分くらいであればスカンジナビアをこうちょっとつつきながらとか相手をこうちょっと牽制しながらこの馬控えてもう競馬ができる馬なので3走前もそれで勝ってますので、
はい、
考えるとグランデザンドールの方がいいのかな。そして前走がやや重なんですけれども 1400m 1分29秒4非常に速いタイムで勝ってますから、
うん、
時計の面でもやっぱりちょっとこちらの方がここは一枚上手なのかもしれないというところです。
わかりました、大江さん本命馬8番グランレザンドールです。先生は
ダノンウィルヘイム
11番でございます、
うん、そうですね、
その心は
いや強い、
いや何を言って
でこの馬もねなかなか最近、はい、1着2着ばっかり、
ね、そうですね、はい、
前走はねちょっと時計遅かったですけれどもね、はい、長く癒し使いましたし、うん、その前の四万十川特別なんていうのはね、はい、これも後ろの方からね結構ね最初折り合いね岡村騎手我慢したんですけど、
はい、
我慢できずにフッていったら長く癒しを差し切っちゃいますしね、
は
あ、まあマイルぐらいの方が多分1004だと忙しそうですし、うん、1008だとちょっと長すぎる感じするんでね、
はい、
マイルぐらいがいいですしね、グッドヒューマとかね、
はい、
そういうことスカンジナビアがね行っちゃう展開になってくればね流れるでしょうからそしたらこの馬のね持ち味が外枠ですから揉まれなく走れそうですし、はい、で馬場もねなんか天気よくない、軽くなりそうなんですけどこの馬ね軽い馬場の方が良さそうなんで、いいんじゃないかと。
わかりました、先生は11番ダノンウィルヘルムでございます。私は9番サンライズグリッドです。前走同じく 1600m で、まあ、今回と同じ外枠で外外を回ってかなり長く癒しを使って2着でございました。おそらく同じような展開に今回もなると思うんですけども、まあ、あれだけの足を使えればこのメンバーでも馬券圏内なら通用するんじゃないかということで本命でございます。
特に感想はなしということ
なしということでね大江さん以外は割合穴目の狙いという感じなんですかね。
ん、 私も穴目ですよ。
どこが穴目なんだよ。
いいじゃん、穴目にしときましょうもんね。
元お嬢様だからもうしょうがないですね。
元じゃない。
まあ、もう早いね。そこは早い。
そこだけ早いというね。ということで瀬戸特別日曜日の6月7日高知の7レース、スタート予定時刻は18時10分、夕方6時10分でございます。交互期待です。さあ高知所属馬の遠征の結果です。6月4日木曜日、園田の第11レース第64回六甲杯、こちらにあの新メデージーが参戦、4着でございました。メールをいただいています、
うん、はい、
パルパルパンダさん、一番人気の新メデージーがまさかまさかの4着、失敗は成功の元お嬢様、敗因は何だと思われますか。
元じゃない。
それを言わせたかっただけですか。
そういうことです。大江さん、
はい、
まあ、向こう正面で仕掛けていったんですが伸びきれませんでしたね。
そうなんですよね。やっぱこうちょっとこもたくようなところ、もともとちょっとね最近はずぶさが出てきているっていう話だったので、まあまあそのあたりはあるのかなとは思うんですけれども、はい、やっぱり一番最初見てああと思ったのは内枠が当たったっていうところですよね。やっぱりそうなるとちょっと気難しさ出しやすい、つまり質問じゃないのかなと思っていましたら、やはりあのレース後吉原弘人騎手もスタートは出ているんですけれども内枠の分を外に切り替えることができなくてポジション取れないっていうのはやっぱり痛かったと、
はい、
でちょっとね最近もともとこの馬の気象的にあんまり走りたくないっていうようなところに加えて砂をかぶって、でその砂をかぶる時間っていうのもちょっと長くて、その分だけ嫌気をさせてしまったかなと、最後は、嫌な時に出すような内にもたれる面を出してしまいましたということでした。
なるほど。
前走ね、葉隠大賞典で1年ぶりの勝利を手にしたんですけれども ね、あの時は外枠 でスタートも決めて、外目のいいところでスムーズに嫌気さすことなく、こう砂もかぶることなく進められて勝ってっていうところだったんですけれども、
はい、
ちょっとやっぱりそういう何かこう枠だったりとか展開だったりとかによってはまだちょっと脆さといいますか、課題をまだ露呈してしまうのかなっていうところでしたね、うん、
はい。その他のメールでございます。三宮の就職生さん、新メデージーは最後の直線で伸びきれず4着に敗れましたね。また次走の活躍に期待しています。東京大ウォッカさん、新メデージーが出走しまさかの4着に終わりました。このメンバーなら楽勝と思いましたが点点点、立ち直って次走のリベンジをしてほしいです。中堅さん、新メデージーは4着いまいち伸びきれませんでしたね。この馬はレース感覚を詰めて使った方がいいのかもしれませんね。僕も沖田屋さん、新メデージー4着は残念でありショックでした。おそらく当日の馬場状態から2番の内枠というのもかなり難しかったのではないですかね。お嬢様情報の当面地方の重賞で勝ち癖を取り戻し中央へ再挑戦のシナリオを信じてしまいました。でもお嬢様に振り回されるの嫌いじゃないです。ハート。
そうです、さすがいし、まあ、これあの私の見解ではなく陣営の考えなのでね、あの今のハートはそのまま急所に届きます。
なるほどね。じゃあそのまま陣営に届いたということで、
はい、
そうですね、
それはそれでいいんじゃない
ですか。そうですね、ニョキノキタケノコさん、新メデージーは4着に敗れました。上位は地元兵庫勢で、斉藤治さんの言葉を借りれば兵庫の逆襲が顕著に出た結果でした。次走の巻き返しに期待していますといただいています。さあもう一話題、今度はジョッキーに関する話題です。高知の長森太一騎手、2日の火曜日に船橋競馬場で行われた2026地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップに参戦して総合11位となりました。第1戦が3着、2戦目9着、第3戦が11着となっています。大江さん、
はい、
第1戦頑張りましたよね。
そうですね、4コーナーいい足で外から伸びてきておっと思ったんですけれども、ちょっとね、はい、前までは捉えきれなかったですね、はい、で今回ですね、地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ参戦の抽選で決まる騎乗馬が ABC 評価をされていて、
はい、
で各ジョッキーはそれぞれの評価に1回ずつ乗るっていう形だったんですよね、で 永森騎手は1戦目が A 評価の馬だったんですよ、
うん、
ってことはポイントを考えるとちょっとここで A 評価の馬で勝っておきたかったっていうところがこれちょっとポイント戦略上あるんですよね。あとは B 評価 C 評価の馬でいかにあの少しでもポイントを稼ぐかっていうところになってくるのでってところではあったんですが、まあ、永森騎手ですね、うん、船橋での騎乗が2012年の日本テレビ杯以来ということで、
そんなに開くんですね。
14年ぶりでございました。
なるほど。
はい、まあ、そうした中でも3着っていうのは一つで見せ場作ったかなとは思いますけれども、
はい、
あの道中ねちょっとハミを取りすぎるタイプの馬だったようで、
はい、
まあ、仕方ないですね、次頑張りますということで2戦目以降向かっていきましたが、
はい、
結果的に残念だったので、またリーディング取っていただいて来年の地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップぜひ出ていただきましょう、
はい、そうですね、はい、はい、これもメールをいただいています。 1+1=23、 高知所属の永森太一騎士は11位で終了、残念な結果となりました。ちなみに大江さんは X によると現地取材をされたとのことで、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ヘルスセンターでも行ったんですか、
ね、いやいや取材じゃないじゃないそれ。
いや、船橋ヘルスセンター。
いや、またそれも随分前の例えで。
え？いやいやいや、大江さんなら跡地でなんかプールとか入って。
跡地で
プール入って気分になってる。
何を言ってんでしょうね。そんな大江さんは今週はかなり厳しいローテーションだったんですよね。
なんとかね全部スムーズに行けましたけど、火曜日が船橋ナイターで、はい、で水曜日がお昼から夕方まで金沢で、そのまま離島に移動して、木曜の朝離島の午後が六甲杯園田という形でした。
すごいですね、
ハードだね。
よく交通費があるなというね。
あ、そっち
そっちも
そこか。
さすが元お嬢様。
元じゃない。
早い。
あのクラリネットを売ったお金でね。
いやいやいや、それ最近売ったのかよみたいなね。
いやいやいや、いっぱい持ってるかもしれない。
大切にしてたんじゃないのかってなっちゃいますけどね。
大江さん一回吹いたらポイって捨てて、
何を言ってんでしょう。
あのいくつか出ない音があるんでね。パパからもらってるの。
永森騎士の感想の続き、僕も沖田優さん、私は仕事の都合で3戦目しか馬券応援できず、11着の君思う花だけ3連複頭として購入、涙を飲みました。東京大ウォッカさん、永森太一騎士が出場し11位でした、残念な結果に終わりましたが、来年もこのステージにいてほしいです。永森騎士、悪天候の中お疲れ様でしたといただいています。ということでございまして、日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬、オッズパーク、スパット4で発売します。ということでございまして、このコーナーの主、やる気元気元クラリネット大江陽子さんでした。
元じゃない、クラリネットじゃない大江陽子でした。
どういうことですか、そのクラリネット。
いや、最近売ったということでね。
大江さん売ったってどういうこと。大江さんがクラリネットだったらみんな吹きたがりますよ。
どうやって吹くんですかね。
でも音色はみんなね、ほらばかりとか、
あ、ひどいことをおっしゃるな、本当にね。
座布団一枚いただいてるんですか。いやいやい
や、取らなきゃいけませんね。
あ、そうですか。
ということで、よさこいナイター高知競馬へ号、このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ、続いては大先生の大予想です。メールをいただいています。中健さん、先週のアハルテケステークス、人生での万馬券的中お見事でした。私もワイドですが、人生からワイドを2つ当てられました。藤巻さん、ありがとうございました。
よかったですね。
人助けしましたね。
人助け、まあ人助け、いや、それはあれじゃない、久保木さんじゃないな。
久保木さんもなかなか最近好調ですからね。
大体ね、僕と予想が被ったりとかね、ラジオとかで聞いててね、はい、大体当たった試しがないんですけどね。珍しく今回は
ここでね、
お
めでとうございます。
もう人生、我々の人生もね、下り坂ですから。もう
じゃあここで上り坂になっていただいて。
ならないんです、上り坂だったら上らないですから。まずの坂は上り坂だけど、はい、自分は上れないから、うん、ダメだ、力尽きた。
いや、そんな急じゃないじゃないよ。
あ、そう
ね。ということで、今週も頑張っていただきましょう。 安田記念でございます。5週連続東京の G1 最終戦第76回安田記念 G1、 先生の本命馬こちらでございます。
スズハローム、
お
ーお
ー、7番でございます。
お
はい、その心は
ね、最近2連勝で強い。
そうですね、
ね、
はい、
それも前走とかもね、すごい外から足使いました、はい、まあその前のねムツキステークスもね、
ええ、
外からすごい足は使ってたんですよ、はい、とんでもないところから、
うん、
あまりにも遅すぎて届かなかったですけど、
あー、
ね、ダービー今日も、
はい、
まあ、今後はねそんなにめちゃくちゃ後ろではなかったんですけど、
はいはい、
とはいえね、最後外からね、
ええ、
なんか知らないところから伸びてきました。びっくりしましたね、
そうですね、
画面からいきなり出てきて
急にフレームイン、
ね、そのぐらいやっぱりあれなんですかね、ここに来てようやくこの馬の、まあ、成長したっていうのもね、
はい、
以前はだってちょっと投球予想したらもう買い場食わないとかでね、あの見穂で追い切りしたとかありましたけど、最近ね前走とか見かけそういうことも必要もなくなったようで、
うん、なるほど、
馬が本格化したんじゃないか
と、ね、あ、なるほどね、
今回もメンバーがまたねそれで、
はい、
純粋なマイラーってほとんどいないっすよね。
そうなんですよね、
やっぱり千八がいいとか千四がいいとかまで、ね、はい、みんなちょっと回避したりとかしちゃってね、はいはい、で流れもね結局どうなんすかね、これ
何が行くんでしょうか、
ワールズエンドなんですか行くの、
あ、
ね、でもたといったらねほらシックスペンスみたいにね行っちゃうかもしれないですし、はい、なかなか流れも難しいんですけどね、まあ、このまあどの道どの流れしようがもう後ろでしょうから、
はい、
ね、逆に遅ければ遅いだけでほら馬群が詰まったら逆にねレースしやすいでしょうし、はい、
うん、
でね、外差しも効くようなんで馬場がで、ね、はい、天気も微妙ですけど、まあ、雨が降ればまあこの馬、
うん、
プラスですから、
お、
まあ、いろいろ考えてこの馬にしました。
わ、はい、かりました。先生は7番スズハローム本命でございます。私は14番ガイアフォースでございます。
お、
人気するだろうね。
あ、人気でしょう ね、
ね、まあ先生からも純粋なマイル馬がいないということなんですが、であればこの馬が純粋なマイラーなのかなと、
もうその段階で人気でしょうからね
この中ではね、うん、と考えて本命でございますが、ドバイターフはね 1800m でしかもスタート決めて逃げたの で相手も強かったということでね、まあ、その中で頑張って6着でございました。まあ、1600m であれば2着1着2着なんで、普通にあの計算通り考えれば勝つんじゃないかということで、4度目の挑戦で勝ってもらいたいものです。
おお、いい予想ですね
一番人気かな、
うん、でしょう ね、
そうですね、
いやでもいい予想です。
当てることが大事ですからね。
おお、なんかすごい正論を言われてしまいました正論パンチ、
何を言ってんでしょうか本当ね、
これグーの根も出ます、ね、
そこで正論言ったとしても当たらなければ意味がないですから、
あ、まあそうなんですけど ねそれを言ってしまって言われてしまったらもう予想はなかなか難しいと、
ね、で予想で正論言った時は大体ね先生の方が当たるんですよ。
あ、それはあれですか、中野ライターですか、
なんでですか、
説得力がある時ほど当たらないっていう
大体ね予想がクリアに決まった時ってね、
そうですね、
当たんないんですね。
大江さんがねクリアの時はね美しい声なんですけど
いやそれはスタジオじゃないかよ、何言ってんです か
難しいですね
ということでございまして、競馬ライブへゴー、お相手は米田と
藤巻でした。
それでは皆様また来週。